皆さんおはようございます。1月も半ばを迎えまして、積雪が増えてくる頃となっています。これからしばらく雪と寒さとの戦いが続きそうです。体調管理に気をつけながら、この冬を乗り越えてまいりましょう。それでは、はじめにお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたが私たちを御言葉によって養い、成長させてくださることを信じて感謝いたします。この朝も、あなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ、私たちの心を取り扱ってくださり、あなたの御思いをしっかりと受け取ることができるように、最後まで助け導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。11月の後半から、アドベント、クリスマス、そして新年に関連して御言葉を取り継いできましたが、今日はまたマルコの福音書に戻りたいと思います。今日から14章に入ります。少し間が空きましたので、まずこれまでのところを少し振り返ってみたいと思います。今イエスが十字架につけられるまでの1週間の出来事のところに目を止めています。イエスは転ばに乗ってエルサレムに入られて、人々から大歓迎で迎えられました。人々は、この方こそ昔から約束されてきた救い主、メシアね。我々をローマの支配から解放してくださる方に違いないと期待したわけですね。一方で、祭司長たち、律法学者たちなどのエルサレムの宗教指導者たちは、イエスを歓迎しませんでした。イエスが神殿で商売がなされているのを見て、商売人たちを追い出し、また宗教指導者たちの偽善的な信仰のあり方を批判するのを聞いて、彼らはイエスに対して憎しみを募らせて、ついにはイエスを殺すことを企てるようになります。イエスはそうした彼らの企みもすべて分かっておられました。今日の箇所には、ある一人の女性がイエスの頭に高価なナルドの香油を注ぐという出来事が描かれています。今日はこの女性の姿から自分にできることと題してお話ししたいと思います。一節と二節をお読みします。杉越の祭り、すなわち種なしパンの祭りが2日後に迫っていた。祭司長たちと律法学者たちはイエスを騙して捕らえ殺すための良い方法を探していた。彼らは、祭りの間はやめておこう、民が騒ぎを起こすといけないと話していた。杉越の祭りとは、かつてユダヤ人がモーセに率いられてエジプトから救い出されたことを記念して守り行っていた祭りのことです。この祭りの時にはユダヤ人は子羊をほふって種なしパンと一緒に家族で食事をします。その杉越の祭りが2日後に迫っていた時、宗教指導者たちはイエスを捕らえて殺すことを考えていました。彼らは祭りの間はやめておこうと言っています。最初は1週間ほど続く祭りの後にイエスを捕らえるつもりでいたようです。しかし実際にはイエスは杉越の始まる前に十字架で処刑されてしまうことになります。つまりイエスの十字架の背景には杉越の祭りがあったということです。続いて3節をお読みします。さて、イエスがベタニアでサラートに侵された人、シモンの家におられた時のことである。食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルド油の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割り、イエスの頭に注いだ。 この時イエスはエルサレム近くのベタニアでシモンという人の家で食事をしておられました。このシモンはサラートという重い皮膚病を患っていました。当時の社会ではサラートに侵された人は汚れたものとみなされて隔離されましたので、その人と一緒に食事をすることは普通では考えられないことでした。しかしイエスはそんなことはお構いなしに彼らと交わり一緒に食事をしていたことがわかります。するとそこに一人の女性が入ってきます。彼女は小さな壺を抱えていました。その壺には純粋で非常に高価なナルド油が入っていました。ナルド油とは香りの強い植物から取れる香油、香りのする油のことで非常に高価なものでした。五節にこの香油なら300デナリ以上で売れるとありますので、現在の価値にすると300万円もするような高価なものということになります。当時香油は大切なお客さんをもてなす時に振りかけたり、また人が亡くなった時に遺体に塗るために使われたようです。当時ユダヤ人の家庭では親から娘に対して結婚の準備のための贈り物としてナルドの香油が贈られたとも言われています。そうするとその香油は彼女にとって自分の宝物と言えるようなものであったはずです。彼女はその香油の入った壺を割って全部イエスの頭に注ぎました。中に300グラムぐらいは入っていたようです。普通はほんの数滴垂らすだけで十分香りが漂ったようですが、彼女はなんと全部を惜しみなくイエスの頭に注いだわけですね。彼女はどうしてそれほどまでのことをしたのでしょうか。彼女はイエスのために自分にできる最高のことをしたのだと思います。壺は割れてしまいましたので自分の手元には何も残りません。イエスのために全部を捧げたということですね。ではその動機は何だったのでしょう。イエスに対して何か見返りを期待したのでしょうか。何か願い事があってそれを叶えてもらいたいとかですね。でもそういうことではないようです。やはりただイエスへの感謝の思いから捧げたのではないでしょうか。これと同じような出来事がヨハネの福音書12章にも出てきますが、そちらの方ではベタニアのマリアがナルドの香油をイエスの足に塗って自分の髪でその足を拭ったとあります。このマリアにはマルタという姉とラザロという兄弟がいました。ヨハネの11章にイエスが死んだラザロをよみがえらせるという奇跡を行ったことが記されています。そうするとこのマリアは兄弟ラザロをよみがえらせてくださったことへの感謝の思いを込めて自分にできる最高のことをしたとも考えられます。それに限らずイエスから受けてきたたくさんの恵みへの感謝があったのではないでしょうか。あるいはイエスがこれまで弟子たちに自分はこの後人々から捨てられ殺されるということを告げておられたことを覚えていて、イエスにお会いできるのは今しかないと思ったのかもしれません。そのように彼女は今イエスのために自分にできる最高のことをしてあげたいと心から願ったのではないでしょうか。そしてそれを実行しました。さてそこにはそれを見ていた人たちがいました。彼らは何と言ったでしょうか。4節5節をお読みします。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために 香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて、貧しい人たちに施しができたのに。そして彼女を厳しく責めた。彼らは、なんでこんなに無駄なことをしたのかと憤慨したというんです。マタイの26章にも同じ出来事が記されていますが、マタイの方には、弟子たちがそれを見て憤慨したとあります。イエスの弟子たちは彼女の行為を見て、それは無駄なことだと言いました。もったいないということですね。この行為なら300デナリ以上で売れて、その金で貧しい人たちに施しができたのにと言っています。こんな無駄な使い方をしないで、もっと役に立つ使い方をすべきだった。そんな思いが伺います。そして彼らは彼女を厳しく責めました。皆さんはこの弟子たちの反応をどう思われるでしょうか。確かに弟子たちの気持ちもわかるような気もします。彼らは仕事も家族も捨ててイエスについていきました。彼らはお金の大切さをよく分かっていたと思います。節約生活をしながら自分たちの宣教活動を続けてきたと思うんですね。そうすると300デナリもの香油を無駄に使ってしまったという、そういう目で見たのも無理もないような気がします。そんなことに使うのならば、貧しい人たちへの施しに用いるとか、自分たちの宣教活動への献金として捧げてくればよかったのに、そんな思いもあったのかもしれませんね。一方で、彼らが彼女を厳しく責めたというのはやりすぎではないかと思います。彼女が自分の所有物をどう使うかまで彼らが口出しをする権利はないわけですね。弟子たちは、彼女の行為を勝手に評価し批判しました。彼女の思いを理解しようとせずに、自分たちの思いで一方的に責め立てました。この弟子たちの姿に私たちも教えられるように思います。私たちも相手の思いを無視して自分の価値観を押し付けたり、一方的に批判するということはないでしょうか。この時の弟子たちと同じようなことをしていることがあるかもしれませんね。本当に気をつけたいことだなと思わされます。さて、では、この行為を注がれたイエスご自身は、彼女の行為をどう評価したでしょうか。続いて6節をお読みします。するとイエスは言われた。彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか。私のために良いことをしてくれたのです。私のために良いことをしてくれたのです。彼女のしたことは良いことなのですと評価されました。イエスは彼女の心にあった思いがよく分かっておられました。イエスのために自分にできる限りのことをしてあげたいという一心から、自分の宝物を全部捧げた、その彼女の心をイエスは喜んで受け取られたのではないでしょうか。さらにイエスはこうも言っておられます。7節と8節を読みします。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。あなた方は望むとき、いつでも彼らに良いことをしてあげられます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私と体に前もって香油を塗ってくれました。ユダヤの律法では、貧しい人々への施しは大切なこととされています。それは、彼らが望むとき、いつでもしてあげられるわけですね。でも、今しかできないことがあるとイエスは言われました。それは、イエスが地上で 一緒におられる時間は限られているということです。この時、イエスの十字架の死が2日後に迫っていました。もちろん、彼女はそのことまではわからなかったと思います。それでも彼女は、今、自分にできることを考えたのではないでしょうか。これは今しかできないことだと心に示されたのかもしれません。イエスは彼女は埋葬に備えて私と体に前もって香油を塗ってくれたと言われました。実際にこれだけの量の香油を注がれて、この後イエスが捕らえられ、不当な裁判にかけられている間も、十字架につけられて苦しまれている間も、そしてヨセフの墓に埋葬されてからも、イエスの体はずっと良い香りを放っていたと思います。イエスは十字架の上で苦しみながらもその香りを感じて、この女性のしてくれたことを思い起こしていたのではないでしょうか。それは、イエスにとって大きな慰めとなったことと思います。9節に、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたことも、この人の記念として語られますとあります。彼女のしたことが、この後も人々に伝えられるというんですね。実際に、この出来事が聖書に書き記されました。さて、最後に、この出来事を通して教えられることに目を留めたいと思います。3点ほど挙げたいと思います。1つ目のことは、イエスのために自分にできることがあるということです。イエスのために自分にできることがあるということ。この女性はイエスのために自分の宝物とも言える高価なナルドの香油を惜しみなく捧げました。彼女はイエスのために自分にできる最高のこととしてこれを決意し実行しました。それは物を捧げたということよりも彼女の心を捧げたということです。私たちにも自分にできることがあると思います。教会の奉仕だけではありません。例えば、毎日誰かのために祈ることも大きな力となります。お仕事をしている方ならば、その仕事に誠実に取り組んで、与えられた責任を忠実に果たしていくことも、イエスのためにすることと言えると思います。マタイの福音書25章40節にこうあります。あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。これもイエスが十字架につけられる前に弟子たちに言われた言葉です。誰かのために何かをしてあげることも、実はイエスのためにすることだと言うんですね。そう考えると、イエスのために私たちにできることは実にたくさんあるように思います。このことを心に留めて、自分にできることを考えて、そしてそれを実行に移したいと思います。二つ目のことは、今しかできないことがあるということです。今しかできないことがあるということ。この女性は、イエスが一緒におられる今これをしようと決心し実行しました。いつでもできるからと先延ばしにはしませんでした。今しかできないことだと考えたわけですね。私たちにも今しかできないこと、今だからこそできることがあるのではないでしょうか。私が以前通っていた教会で、ある方がこんなことを言っておられました。今は仕事が忙しくてなかなか毎週教会には通えませんが、退職して時間ができたら毎週教会に通いたいと思います。いろんな奉仕もしたいと思います。 やがてその方は退職の時を迎えましたが、結局毎週来られることはありませんでした。そのうちこのことをやろう、時間ができたらやろうと思っても、その時に何か行動に移さないと、結局はずるずると先延ばしになってしまうように思います。何か志を心に抱いたら、祈りながら具体的な計画を立て始めるとか、その実現のために必要な情報を集めるとか、すぐに行動に移すことを心がけてはいかがでしょうか。もちろん、結果として道が開かれないこともあるかもしれません。それでも、実行することには意味があると思います。伝道者の書3章1節に、すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時があるとあります。すべてのことには神様の時があるというんです。そのふさわしい時を逃さないようにしたいと思います。さて、最後に三つ目のことは、私たちの心からの捧げ物をイエスは喜んでくださるということです。私たちの心からの捧げ物をイエスは喜んでくださるということ。この女性が捧げたナルドの行為を弟子たちは無駄なことをしたと言って批判しました。しかしイエスは彼女が心からの感謝にあふれてこれを捧げたことを知っておられました。そして良いことをしてくれたと言って喜んで受け取ってくださいました。私たちが捧げるものもそれが本当に心から捧げられるのであればイエス様は喜んで受け取ってくださいます。たとえ人が何と言おうとも気にする必要はありません。このことを心に留めたいと思います。私たちの捧げる祈りが、奉仕が、捧げ物が、また普段の仕事や誰かのためにすることも心からなされていると言えるでしょうか。イエス様に喜んでいただきたいという思いが私たちの捧げる動機となっているでしょうか。義務的な思いからでもなく、何か見返りを求めてでもなく、心から喜んでお捧げするものとなりたいと思います。今日はイエスのためにナルドの行為を捧げた一人の女性の姿に学びました。私たちもイエス様のために今自分にできることを祈り求めて実行してまいりたいと思います。それではお祈りをいたします。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。彼女は自分にできることをしたのです。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。私たちはあなたに愛され、日々豊かな恵みをいただいています。何よりもあなたが私たちを罪から救うために、一人子イエス様をお与えくださった、その大きな恵みを覚えて、心より感謝いたします。あの女性は感謝の心から、ナルドの行為をすべて捧げました。そしてイエス様はその思いを受け止めて喜んで受け取られました。私たちもあなたへの感謝を忘れずに、今自分にできることを祈り求めていきたいと思います。受けた恵みへの感謝と喜びを持って、神を愛し、人を愛する生き方を普段の生活の中で実践するものとなれるように助け励ましてください。どうぞ私たちが心から捧げる祈りを聞いてください。私たちの捧げる心を喜んでお受け取りください。そしてそれらを大いに祝福し、あなたの御用のために用いてくださいますようにお願いいたします。今週も あなたが共にいてくださり、私たちの日々の歩みを豊かな恵みによって守り導いてください。心からの感謝を持って、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。